Japan Move Up Supported by Tokyo Headline。
こんばんは、日本元気にプロデューサーの市木浩司です。
ナビゲーターのちぐさです。
東京 FM Japan Move Up、 この番組は日本を元気にしようという東京ムーブアッププロジェクトと連携して、ラジオでも日本を元気にしようというプログラムです。
はい、また都市型メディア東京ヘッドラインとも連動して、いろいろな角度から日本を盛り上げていきます。さあ、市木さん、
はいはい、
あっという間に年度末でございます。
もうね、年度末ですよ。もういろいろねあってね、まあ特に今年の年度末は忙しかった。
ねえ、あと我々番組としても結構いろんな公開録音やらせていただいたりね、イベントをやらせていただいたり、
はい、
はい、そんな模様はまた来週お伝えしますので、ぜひお楽しみに。そして今日のゲストも、大変お忙しい中駆けつけてくださいましたよ。エグザイルファンタスティックスの佐藤大樹さんをお迎えします。お楽しみに。
ジャパンムーブアップサポーテッドバイ東京ヘッドライン。この番組はSDGs ピースコミュニケーションに取り組む東京ヘッドラインの提供でお送りします。
Japan Move Up。
曲は Japan Move Up 3月のマンスリーソング、ファンタスティックス EPEX で Peppermint Yum。 さあ、それでは今夜のゲスト、 EXILE ファンタスティックスの佐藤大樹さんです。こんばんは。
こんばんは、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。Peppermint Yum Japan Move Up、 今月のマンスリーソングでございます。
はい、
佐藤さん、韓国のグループ、はい、EPEX とのコラボの一曲ですけど、はい、共演してみていかがでしたか？
いや、こういうコラボレーション自体が僕たちファンタスティックスも初めてで、ミュージックビデオ撮影も、うん、アーティスト写真撮影も全部韓国で行ったんですよ。なので、うん、最初は言葉の、ね、壁とかあったんですけど、うん、やっぱり会っていくうちに、うん、僕らも韓国語を覚えて、うん、あの EPEX のみんなも日本語を勉強してきてくれて、うん、すごく国境を越えたコミュニケーションが取れて、めちゃくちゃ楽しかったですね、今回。
すごいね、グローバルですね。
ミュージックビデオめちゃくちゃかっこいいですし、ね、
ありがとうございます。
ちなみにどんな韓国語を覚えたんですか？まだ覚えてる言葉があれば。
ヨギヨーアケサンチュセヨーってあるんですけど、うん、あ、すいません、お会計お願いします。
この発音が実用的、
めちゃくちゃいいらしいです、
ね。はい、すごいスラーっと出てきた。
はい、
俺はアニハセヨぐらいかな。
はい、
僕ね、韓国ドラマ相当見てるんだけど、
はい、
言葉をあまり覚えてない。
やっぱり、ね、見てるだけじゃびっくりするぐらい何もね、そうなんですよ、入ってこない、ちゃんと勉強しないとですね、うん、ちょっと勉強になりました、ありがとうございます。はい、改めまして本日よろしくお願いします。佐藤さん、番組にご出演いただくのは、はい、結構久しぶりなんですよ。
そうです
ね、2017年の9月に宮城県の七里ヶ浜で行われたイベント、うん、夢の課外授業中学生ライジングサンプロジェクト2017合同発表会の控え室で、
はい、
宇佐さんと哲也さんと世界さんと一緒に収録をさせていただいたのが多分最後かな。7
年ぐらい前だもんね。
そうなんですよ、すごい、私も覚えてます。青い T シャツみんなで
着て、青い T シャツ、うん、LDS が作ったね、社会貢献の青い T シャツ着てね、
大きい体育館みたいなところ で、
そうです、はい、あの中学校の子たち、ね、あの複数の中学校の子たちが集まってやったんですよね、
うんうんうん、そうで、あのみんなライジングさんね、はい、披露してもらったんですけど、うん、覚えてらっしゃいますか？
覚えてますよ。夢の課外授業は結構僕、世界さんと一緒に参加させていただいて、うん、その度にあの市木さんとご飯を食べさせていただいて、ね、はい、いろいろ
結構行ってるよね。福島も行ってもらったし、おじいちゃんが福島なん
で、ね、あ、そうです、はい、
で行ってもらったし、あとワールドカップラグビーの時はその試合のところでやった夢の課外授業、うん、ライジングさんで、
はい、
もう出てもらったもんね。
出ました、出ました。
だから僕ね、そんな前だったかなと思って、結構収録してなかっただけですね。
ラジオは久々ですね。
かもしれない。でも当時は多分まだCD デビューされてない。
そうなんですよ、ファンタスティックスがまだエグザイルだけに所属してた時ですね、
はい、結成が2016年、
はい、
でファンタスティックスとしての CD デビューは2018年だったんですよ。そうですね、はい、私遡ると一番最初に実はお会いしたのが2015年の、
はい、
クリスタル K さんのミュージックビデオにご出演されてて、
はい、そうですね、はい、
それのクリスタル K さんのイベントにゲスト出演された時があって、それの司会させていただいてたんです
よ。あ、そうなんですか。
その時多分初めましてで、その時から思うともう、
はいはいはい、
だって10
年近く経ってるってこと。10
年でしょ。
そうですよ、
あ、すごいね。
でもすっかり大人の
いえいえいえ、
ね、
ありがとうござい
ます。雰囲気でなられて、うん、だってファンタスティックスデビュー6年目に突入ですもんね。
はい、そうですね。
いろいろと環境も変わったと思いますけど、はい、いかがですか、実感ってありますか？
いや、それこそあの今年はファンタスティックスで初めてのアリーナツアーを回らせていただいてて、うん、今までこうずっと ホールツアーをやっていて、いつかアリーナツアー、いつかアリーナツアーって思ってた矢先、うん、やっと叶った今年のツアーだったので、うん、なんか応援してくださるファンの皆さんの数がやっぱり目に見えてわかるじゃないですか、増えていくことが、うん、だから今年はすごくそれを実感できた年かなと思ってますね。まだ半分しか経ってないんですけども、あの7月まで続くんで、このツアーは必ず成功させたいですし、うん、やっぱ毎年こう当たり前のようにツアーを回れているようなアーティストになっていきたいなってより思うようになりましたね最近、うんうん、
メンバー間の関係性とかね、
はい、
これは変わんないな、これ少し変わったなみたいなところありますか？
やっぱね、 LDH さすがだなって思うところは、うん、楽屋あるじゃないですか、うん、でファンタスティックスメンバーって結構最年長と最年少が、うん、結構もう6歳以上年が離れていて、うん、楽屋入った時に、あ、席とかどうするんだろうって、あのふと見ていると、うん、やっぱり一番年長の世界さんには、うん、一番広めの席を、うん、開けつつ、うん、みんな自分のテリトリーに入るっていうのが、デビュー当時から変わってないですね、ここが変わったら僕おしまいだなと思って、ね、最年少がドーンと一番大きい席に座ったらどうしようと思ってた矢先、ここは変わってないです。
そこはちゃんと秩序が保たれてるんですね、年功序列の。あれでも世界さんとはルームメイトだったんですよね、は
い、約2年半、ね、同じ部屋に住んでました、
うん、結構大変だったらしいよ。
例えばどういうところが、
なんかそんな話聞いたら思い出してきたなんかも
ですか、
生活リズムが真逆なんですよ。
え、どっちがどうなんですか？
僕が例えば、まああのいわゆる朝6時から仕事して、うんうん、あの夜の12時にはもう寝るみたいな、ま、一般的な生活をしていると、うん、世界さんはもう夜型なので、例えばお仕事ない時はもう日中ずっと寝て、夕方の6時ぐらいにむくっと起きて、うん、そっからずっとゲームして朝の6時に寝るってい う, うすごくなんだろう、
真逆。
そうなんです。僕が朝起きた時、あ、世界さんをあのさっき寝たばっかりだから起こしちゃいけない
からね、
ちょっとした気遣いがあったり、
静かにみたいな。
そうですね、うん、まあ、大変だったかなと今思えば。
それは大変だ、同じお部屋は。だってそっか、ね、世界さんゲームもアニメとかもね、
そうなんですよ、
好きだからずっと見てると反転生活になっちゃうんだ。
いやもう世界っていうぐらいだから時差考えて生きてた日本に入れてるからもう
違う時空にいたのかもしれない。いやでもそっか、はい、そういうね、気遣いもきっと身についてだからこそ、いつでもなんかこう周りを見て気遣える方になられたのかもしれないですね、うん、よりね、
はい、
素敵です、うん、で今は個人のお仕事もすごく、はい、幅が広がって、俳優業がお忙しい。いし
なんかこうね、僕いつも思うんです、ほら、はい、僕昔からなんていうの、若い頃からデビュー前から知ってるから、
はい、
ああいうねドラマとか見るとなんかね、見てる僕恥ずかしくなっちゃうわけ
です。親心みたいな。
そうなの、
み
たいなね。
確かに
すごいね、俳優。
それこそあのデビュー当時はやっぱ可愛い役とか、うん、ちょっとね、あの可愛がれる弟キャラみたいなのが多かったんですけど、うん、やっぱ25歳を超えてから、うん、ちょっと大人な役とか、
大人で濃いもんね、
あの服を着せてもらえない役が増えました、はい、ね、そういうシーンが多かったりしますね、う
ん、求められる。
もう緊張して見てますよね
もうメロメロにね、はい、テレビの向こうでたくさんの方がなってると思いますが、全然あのそういうのは、はい、ご自身としてはちょっと照れるなとかっていう気持ちはもう全然ないですよ。
最初はやっぱありましたね。一番最初に公約やったのが24か5ぐらいの時だったんですけど、ちょっとやっぱ緊張してましたけど、でも先輩のその岩田貴典さんとかも、あの28ぐらいにこれ重ねてやってるので、うん、早いに越したことないなと思って前向きに考えるようになって、うん、あの今ではもう何の抵抗もなくなりました。
何の抵抗も
ない
、ガバーってもう脱ぐ
いやだってさ、はい、ほら僕ら画面を通して見てるけど、だって周りに人いっぱいいるんだもんね、あれ撮ってる時はね。め
ちゃくちゃいますよ、はい、
あ、でも本当ね、俳優業も引っ張りだこですけれども、はい、後半もまだまだお話伺っていきたいと思いますが、はい、ここで一曲ファンタスティックスのナンバー聞きたいと思います、
は
い、
あのこの曲はボーカルの中島颯太が出演していたドラマのオープニングテーマ曲にもなっているんですけども、うん、この曲聴いてください。ファンタスティックスでアップデライフ。
Japan Move Up。
いやー、ちょっと疲れた時に、うん、ほんとこうスッと入ってきて救われる曲で大好きです、
うん、ありがとうございます、
ドラマおっさんのパンツが何だっていいじゃないか、これも話題でしたが、オープニング曲にもなっていました、はい、ファンタスティックスでアップデライフお届けしました。佐藤さんは、
はい、
アップデできてますか？
もう僕は結構できていると思いますね、うん、もう若い頃からやっぱりこう LDH にいるといろんな先輩方もいらっしゃって、うん、やっぱお食事に行くときにもいろんなアドバイスいただくじゃないですか。やっぱ自分でも悩む時があったんですけど、やっぱそういう先輩方に助けてもらってアップデできてることがたくさんあるなと思いますね、うん、
ファンタスティックスは、4月17日にはライブ CD もリリースになります、うん、ファンタスティックスアリーナライブ2023ホップステップジャンプライブ CD、 ぜひこちらもチェックしてください、はい、今夜のゲストはエグザイルファンタスティックスの佐藤大樹さんです。後半もよろしくお願いします。
お願いします、
はい、よろしくお願いします。この番組はですね、はい、日本から世界発信するコミュニケーションによる社会課題解決に向けた SDGs ピースコミュニケーションというのをテーマにしてるんですけども、うん、今日はですね、佐藤さんの SDGs ピースコミュニケーション宣言をお願いします。
わかりました、SDGs ピースコミュニケーションに向けて、はい、私佐藤大樹は、ファンタスティックスの音楽やライブ活動を通して一歩踏み出せない方の背中を押したいと思います。
はい、ありがとうございます。
はい、
これね、はい、そのアップデートさっき言ったけど、はい、ジェンダーをね、
そうですね、
テーマにしてるって部分もあるんですけども、はい、まあ、そういう音楽を通してね、歌詞の中を通してそういうのもね、うん、感じてもらうと、
そうですね、
いうことですよね。
ちょうどこのドラマが、うん、自分のこう好きなものとか、うん、ちょっとなんか後ろめたい気持ちを、うん、それは個人の意見として尊重するべきだとか、うん、前向きに発信しても何も恥ずかしくないんだよっていうことをテーマにしていたドラマでもありますし、うんうん、そういった曲だったので、このアップデライフは、うんうん、この曲を聴いた方がちょっとでも勇気をもらえたらなと思ってます、うん、
なるほど、
はい、確かに何を言われてもね、
そうなんです、 I don't care、
そう、はい、I don't care で自分らしく、
うん、そうです、うん、
行きたいっていう、
まさに
ね、もうね、歌詞読んでるだけでもね元気になる、うん、音楽で聞いたらさらに元気になるので、はい、ぜひチェックしていただきたいと思います、
はい、
この SDGs17 項目でいうと、はい、じゃあいろんなゴールにつながってきそうですけど、
そうですね、まあ、5番の、まあ、ジェンダー平等を実現しようとか、う
ん
う
ん、10番とかもね、
そうですね、
人や国の不平等をなくすとかにもつながってきそうですね、
はい、
ありがとうございます、
はい、
佐藤さんは、はい、ファンタスティックスではリーダー、
リーダーなんですよ。
ですよね、
はい、エグザイルでは最年少なんですけど、まあそうですね、気をつけてることあるかなとか思った時に、特になかったですあんまりメンバーに強く言うことはあんまないんですけど、それはダブルリーダーであって世界さんがたまに言ってくれたりするんですけど、僕はこうみんなが過ごしやすいだったり意見しやすいような環境を作るっていう、ある意味チームリーダーっていう感じで、世界さんはなんだろう、クリエイティブリーダーみたいな、うん、そういう別れ、うん、役職っていうか役目があります、
はい、あるんですね。なんかみんながこう意見しやすい発言しやすいような環境作りって、うん、意外とでも簡単ではないと思うんですけど、
そうですね、
どういうことを心がけてますか。
結構メンバー会議とか、うん、スタッフさん入れてもするんですけど、メンバーだけでやったりもするんですよ、うん、それこそ、まあ、集まれなかった時はグループラインとかでやったりとか、まず自分が先にこう思うっていうことを言って、うん、誰かに振るようにしてます。みんなはどうっていう、
あ、
やっぱ自分から言いづらい時あるじゃないですか、うんうん、でも振ってもらったら嫌でも、うん、いいと思ってても多分意見しやすくなるなと思いつつ、うんうん、年下のメンバーにはそういう、まあ、気遣いというか僕なりの、はい、優しさなのかな、はい、
でもそれってすごいリーダーとして多分自然に最高なことをされている。なぜならよく会社とかで上司の方が、うん、はい、何かアイディアない、はい、はいはい、みんなどう思う、どう思うって、自分は何も言わずに、はい、人の意見ばっかり聞いて、ね、
はい、
こうあまりこうリーダーシップもなくて、うん、なんかこうずるいなっていうような上司の方も世の中にたくさんいるじゃないですかです、ね、うんうん、自分は発言しないみたいな、うん、そういう時になんかリーダーの人がまず一つ意見を投げてくれることによって、はい、賛成だったり反対だったり他の意見とかもすごく言いやすくなるし、うん、
はい、
まとまりますよね。
いや、もうおっしゃる通りだと思ってます僕も、うん、まず自分の意見を言って、うん、それに反対でもいいから、
うんね、
そこから聞くっていうみんなの意見、うん、
はい、そこからまあカンバセーション始まっていくから、うん、素晴らしい、
ありがとうございます。
うーん、でもリーダーとしてのお仕事ももちろんお忙しいと思うんですけれど、
はい、
佐藤さん結構プライベートも、
はい、
なんかワークライフバランスすごいなと思うのが、
そうです、ね、
サウナお好きで、
大好きです僕、
すごい突き詰めてらっしゃいますよね、
はい、もう多い時収録とか、
収録
7で行く時もあります、
ね、もう本当お忙しいと思うけど、もうちょっとでも時間空いたら、
はい、
もう行きたいっていう感じなんですか。
絶対仕事終わり行くサウナが一番好きですね
僕、
でもサウナはいろんな種類あるじゃん、
はいはい、
どんなさ、もういろんな、もう
シンプルドライサウナって言われるような、まあ、温泉施設についている、はい、シンプルな、
うん、
でもテントサウナとかも、うん、旅行に行った時は入ったりしますね。
へ、今いろいろありますもんね、
うん、今ね僕富士山の溶岩プレートにあるはい、サウナ、個室サウナみたいな会員制になるんだけど、
はい、
そこで一回ね、浦川が、はい、企画でやったようなサウナ体験企画
ですか、
東京ヘッドライン、
あ、はいはいはい、
やった。結構ほらサウナ好きじゃない、小吉もサウナ好きだし ね、
はい、淳さんもそうだ
し、淳さんもね、そうサウナ好き。
で僕はね、その方とちょっと違うなって思ってるのが、うん、資格を取ったんですよ。
おお、
サウナの資格が、うん、サウナスパ健康アドバイザーっていう資格がまずあって、うん、はい、その資格を持ってる人だけが受けられる、うん、その上級資格のサウナスパプロフェッショナルも取ったんですよ。
どんなことなの
正しい入り方をこう、うん、入ったことない人に教えるっていうのがまずそうなんですけども、僕が持ってる資格は、うん、サウナを経営する方が取る資格、ストーブから、水風呂がこれぐらいの距離ないと設置できませんとか、そう業務上の決まりとかも勉強して、
なんか今そんな話聞いたら、なんか僕新しい企画が頭の中に入ってた、そのほら麻布十番にできてる、
はい、
うん、プロラボサウナっていうね、はい、経営者と大気の対談したら面白いんじゃないかなみたいな、
ぜひ、
面白いねそれ、
対談してみたい。
でもじゃあもう、はい、やろうと思えばお店開ける、
まあ、本気出せばいける
っていうことですよね。
はい、
もうついに LDH もサウナまで出
したし、ね、
いやいつかねつけたいんですよ。事務所内にジムあって、うん、日焼けマシアなんですけど、うん、サウナないんですよ。
なるほど、
絶対に入ってる人多いのに、スペースだったり大変なんですけど、もう作るときは僕に一声かけていただければ、
なるほど、ね、
完璧なサウナ作る、
ね、はい、もう本当一番近いところにエキスパートいるわけですからね。
はい、
作る方も、ちょっと楽しみ、うん、あとせっかくだったら一般の人も入れる、
そうですね、
一般の方向けのサウナもオープンしていただければ、
うん、僕ちょっと夢があるんですけど、はい、LDH ファンの人が来て楽しいサウナって、うん、やっぱサウナの中に大きな画面つけて、うん、そこでライブを見れることだと思うんですよ。これ多分日本にまだなくて、最近カラオケでコラボルームで自分たちの推しのミュージックビデオを見れるみたいなシステムある、ライブを見れたりする、サウナないんですよ、ね、これ絶対やったらお客さんたくさん来るし喜んでもらえるなと思うんですよ、中目黒に、
中目黒に、
中目黒に
LDH の聖地に、それはいいかも。サウナって私あんまりほとんど入ったことないんですけど、
はいはいはい、
何分、1回何分ぐらいが理想なんでしたっけ。
でもだいたい今8分から長くて12分入る人
だったらもうね、ライブの映像流して1曲ないし2曲、
そうですね、
プラス MC ちょっと入ってるぐらいのパッケージだったら、
でもね12分入れるやつは相当サウナなんでしてるよ
多分。
じゃあ最初は5分ぐらいの1曲分ぐらいにしていただいて、はい、休憩の時間を作
ってもらって、だってよくね、やっぱ砂時計あるもんね、
はいはい、
それをね、うん、もうライブの映像で砂時計代わりにすればいいんですもん ね、
う
ん、ね、
2曲終わったら出 る、
ね、出るみたいな、うん、
意外とね、僕ももちろん長くサウナ、ね、行きましたけど、まあ、ある時は修行みたいな感じになって
ですね、
いやこう朝ね、健康的なために汗やって、うん、水風呂入ってまた戻るじゃない、うん、
はい、
で繰り返してるとなんかトレーニングしてるような気分になってくるんだけど、
確かに
整うって、
サウナプロフェッショナルからしては、うん、入りすぎ我慢大会になっちゃいけないんです
、いけない
んだ、12分、そうなん、その時のコンディションで、
う
ん、
そうだよね、
はい、
うん、でサウナによって温度も違うからね。
そうですね。だからね、うん、12分は相当上級者です。
上級者なんですね、うん。最初はじゃあ 4,5 分ぐらいから、
ちょうどいいと思います。
始めていきたいと思います。あっという間に、
はい、
お時間が経ってしまいまして、ちょっとね、これからの楽しみなお話もありましたけど、改めて最後に最近の叶えたい夢だったり、
は
い、目標があれば教えてください。
そうですね。やっぱファンタスティックスとして毎年きちんとツアーを回れるようになっていたいなと思うんですけども、あと皆さんが口ずさめるようなヒット曲とか代表曲が欲しいなって思ってます。はい、それをいつか叶えて、例えばいろんなね、音楽番組いっぱい出て皆さんの目によく留まるようなグループになりたいなと思います。
本当に楽しみにしています、はい、今夜のゲストはエグザイルファンタスティックスの佐藤大樹さんでした。ありがとうございました。
ありがとうございました。 Japan, move on.
ここで都市型メディア東京ヘッドラインからのお知らせです。東京ヘッドラインのウェブサイトではウェブサイト限定のオリジナル記事が大幅に増加しています。最近の人気記事は、川越でクラフトビールと地元ご飯、お隣麦酒市2024春、4月20日開催。ガンバレルーヤよしこ、セサミストリートとのエピソードに私は天童よしみさんをつけていた。サムライギタリストの宮城、加藤勝信元官房長官らが国連を支える世界子ども未来会議にメッセージ、などがよく読まれていました。
その他にもたくさんの記事が毎日更新されていますので、ぜひ東京ヘッドラインウェブをチェックしてくださいね。 Japan Move Up。 今回のゲストは EXILE FANTASTICS の佐藤大樹さんでした。市木さん、いかがでしたか？
いや、久しぶりだったのと、ね、いや、さっき話してたあっという間の10年ですよ、はい、最初会った時に19歳、もう29歳のね、立派な青年になってっていうね、もうおじさんみたいなこともなってますけど
でもやっぱり若者の成長を見るのは嬉しいものですよね。
嬉しいですよ、もうみんなね、
みんな市木さんの子供みたいな
そうそう、まあ僕らの年になるとあんまり1年1年は感じないんだけど、やっぱ若い人の成長はね、もうなんかやっぱ目に見える本当に成長ですから ね、
うん、アーティストとしても俳優としてもね、これからますます楽しみです、はい、さあラストは番組のエンディングテーマで、ピースコミュニケーションプロジェクトのテーマソングでもある宮城さんの That's what I'm gonna be、 聞きながらお別れです。来週は先日開催された国連を支える世界子ども未来会議の模様をお届けしたいと思います。ジャパンムーブアップ、今週はお別れの時間です。次回も元気のヒントたくさん見つけていきましょう。
はい、これからもみんなで知恵を出し合って日本そして世界をつなげて地球を元気にしていきましょう、
はい、
ジャパンムーブアップ、お相手は市木浩司と
ちぐさでした。この後も東京 FM の番組でお楽しみください。
それではまた
来週。ジャパンムーブアップ、サポーテッドバイ東京ヘッドライン。この番組は SDGs ピースコミュニケーションに取り組む東京ヘッドラインの提供でお送りしました。Japan, move on.